The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、それではテイク2いきます
実は撮り直しております。
ですね、はい、番組冒頭からなんか機械の調子が悪かったみたいで、
そうなんですよ、
これは撮り直してるんですけど、はい、大丈夫そうですか。
よかったです。はいはい、宇宙人の仕業じゃなくてよかったです ね
多分ね、某国の陰謀だと思うんですけど、ね、
うわ怖い
というわけでですね、はい、常々ちょっと心配していたんですが、この番組でいろいろプレゼントするじゃないですか。
ジェネリック家電のコーナーで、
ね、はい、でですね、本当に皆さんのところに届いているのか、
うん、
ね、はい、金に困った福ちゃんが大黒屋に売ってるんじゃないのかね、はい、マミちゃんが欲しそうな顔してるのを見てですね、はい、ディレクターがですね、いいよマミちゃんにあげるよとか言ってないかとか
言ってほしいな、
心配してたんですけども、ね、はい、無事届いているようですね。
そうなんです、以前ハンモックをご紹介しましたよね、はい、うん、それがですね、大阪府松原市のただの親父さんのところに届きましたよということで、はい、お庭に置かれている様子の写真を送っていただきました、
ね、ちょっとこれ羨ましいような光景じゃないですか。
そうですよ、この広いいいお庭ね、えこのハンモックに寝転がって上を見上げた写真も送っていただいてるんですけれども、この広がる緑、
あらま、ねえ、ちょっと悔しくなりましたねこれ
羨ましいですねでも喜んでいただいているようでよかったです ね、はい、
というわけでですね、うん、ぜひ皆さん応募もしてほしいんですが、はい、当選されたらですね、ちゃんと当選したよっていうのをね、うん、送っていただけますととても嬉しいですね。
感想聞きたいですね。
はい、お待ちしております。The world's only reliable news. Weekly World News. はい、ではまずこのニュースを聞いてもらいましょう。
2025年に人類は食料不足で絶滅する。少子高齢化が深刻な社会問題となっている日本、2060年には日本の人口は8500万人ほどに減ってしまうと推測されています。一方、世界の人口は増加の一方、数年前に70億人を突破したというニュースを聞いたばかりなのに、10年後の2025年には80億人を突破するということです。この激増する人口に対して地球が生産できる食物の量は限られています。80億人を超えると食料の量よりも消費量の方が増えるため、人類は餓死する可能性が高いと言われています。わずか10年後に訪れる地球規模の食糧危機、果たして人類に生き残る術はあるのでしょうか。近金編集長が南米そして中国での現地調査をもとに徹底検証します。
そうなんですか。
そうあれ、これ編集長が書いた原稿ですよね
あ、そうみたいですね。
そうですね、
はい、はい、ですね、なんだか本当っていうようなニュースなんですけどもね、うん、これね、2025年って言いましたらね、
はい、
東京オリンピックが2020年と、はい、そのたった5年後にですね、人類が絶滅するかもしれないっていうです
ね、
あらま、オリンピックやっといてよかったですね。
どうしてですか。
いやいや、後だったらですね、
そうですね
誰も参加できなくなって
絶滅しちゃうと ね、はい、
さてですね、まあ、これ要は少子高齢化が叫ばれている日本ではですね、うん、なんかピンとこないニュース、
うん、
のような気がしませんか。
はい、全然ピンとこないですね。
まあここにもねニュースでも 今読んでもらったんですけども、まあ、日本の人口というのはどんどん減っていってですね、まあ、今1億3000万ぐらいあるかもしれないんですが、まあ8500、600万人ぐらいで、そのあたりで推移するんじゃないかなって言われてるんですよ。となるとね、こう1億人以上っていうのがこうなんとなくイメージに日本の人口ってのあったもんで、
はい、
かなり減っているような気がしません？
そうですね、随分そのように感じます。
なるほど、
はい、
でもですね、実はこの8600万人っていう数字をしても増えすぎてるのかもしれないんですよ。
それ数字では減っているのに増えすぎてる。
増えすぎてる、
ほう、
ねえ、と言いますのも、
はい、
例えばですよ、まあまあこう今の時代が平成ですよね、
うん、
でまあまあこう昭和があって、で大正があって、明治があって、こう江戸時代があるわけですよね、うん、まあこの間っていうのはほんの百数十年ですよね、
うん、
この百数十年前、江戸時代でだいたい人口ってどれぐらいあったと思ってます？
どれぐらいなんでしょう。でも一気に昭和で増えたっていう印象があるので、ずいぶん少なかったんでしょうね。
まあ、大体ですね3000万人前後。
それを聞くと増えすぎましたね。そのように分かります、
ね、はい、仮にね、まあ、3、4、12で1億2000万としてもですね、4倍ぐらいに増えてるんです、
はい、
いっぺんに100年ぐらいの範囲内ですね、
うん、
で図に、まあ、それをもっともっと遡っていってですね、大化の改新、聖徳太子の時代ですよ、これぐらいの時でどれぐらいの人口だと思います？
1000人
は少なすぎるんじゃないですか。国にならない村ぐらいのレベルじゃないかなと。
何人ですか？
ねえ、まあ、大体ね、5、600万人だろうって言われてるんですよ。ね、で実はその前っていうのはもっと少なかったんですが、
はい、
もうこれはね、なぜ、要はさっき、まあ、マミちゃんが言ってましたね、1000人っていうそういうレベルから何百万人っていうレベルに増えたのはどういう理由があったと思いますか？
食料が増えたから
ですか？お、食料が増えた。どうして増えたんでしょうね。
食べるものが増えた。
食べるものが増えた。
その人間が食べようとするものが、
食べようとするもの
がいろいろ研究して、
なるほどね、
はい、
うん、例えば、まあ、原始時代から始まってですね、縄文時代、うん、でこのあとですね、弥生時代ってなんか聞いたことあります？
はい、聞いたことあります。
何が変わりましたかね。
何が変わりました。あ、でも、あ、でもお肉食べるようになった、いつだったかな。
あのですね、
土器の、縄文から弥生土器のイメージ、
ですね、
はい、
多分昔はですね、
はい、
狩猟文化といいましてですね、
はい、
要はだから、まあ、弓とか槍とかでですね、動物をかけて取るっていうね、そういう時代から要は農耕文化、つまり日本の場合でした稲作というのを覚えたんですよ。ね、
お米を取るようになった。
お米を取るようになった、
うん、
でつまりどういうことかっていうと、いつ取れるかわからない獲物を、ね、で結局、まあ、危険な、例えばもしかしたらですね、もうそれこそマンモスとかですね、狼とかを戦ってたかもしれない、
うん、
というとですね、男の人はやっぱ怪我して死んじゃうことも多かったんですよ、
うん、
ね、平均寿命短かった。ところが稲作っていうのは安定しますよね、
はい、
でだんだんと食べ物が取れる量が安定していって、それで人口が増えていったっていうのがまずあったわけなんですよ、
はい、
でまあその後ですよね、じゃあ食べ物がどんどんできていく中で、まあ、それで次の部分のステップってなるのは、要はお米って作るのには何がいりますかね。
水、
ま
あ、場所もいりますし、
土地もいりますし、水もいりますよね、
はい、
でも要はその後の時代っていうのは水の奪い合いっていうのが起こったんですよ、
はい、
要は水がなければ田んぼに水を引けない、要は我田引水ってやつですよね、
うん、
要はそれによって水の奪い合いっていうことで、だんだんと争いが起こってくるようになるわけですよ、
うん、
上流の村がですね、水を取っちゃうと下流の村は水が来ないですよね。逆に言いますと、山奥の、要は勾配のあるところはできるだけ平坦なですね、田んぼがたくさん取れるところが欲しいわけですよね、
はい、
それが争いを生んでしまったというわけなんです、
うん、
でその後の時代っていうのを、マミちゃん何があったか覚えてますかね。要は貴族の時代があって、
はい、
でその後にですね、今の世の中になる前に戦乱の時代っていうのがあったの、
はい、
聞いたことないですか。
はい、あります。
ありますか、
はい、
戦国時代っていうのがありましたよね。
はい、ありますね。
これね、戦争っていうのもこれ人を減らしちゃうんですよ、
はい、うん、そうです ね、はい、
ということで、要は 400、500万人からどんどんと増えようとしていたのに、要はこれが取り合いがあって、
うん、
で戦国の時代、戦の時代があって、まあ 1,400、500万人で推移してたのが、江戸時代、要は安定の世の中になって3000万人、4000万人近いぐらいまで増えていきました。 というところまで来たわけなんです、
はい、
でこれはわかるんですね、
うん、
でもこっから先なんですよ。要はそれまではその人口でカバーできるわけなんですよね。食べ物があって、うん、
はい、
で要は無事過ごしていけたんですが、そこからですよ、何か増えましたかね。何も増えてないですよね、
うん、
土地も増えてない、条件も増えてないのに、
はい、
要は平和な世の中になって人間がどんどん増えていったわけなんですよ、
うん、
たった百何年の間にですね、
はい、
3,000-4,000万人だったのがですね1,200,000万人ぐらいになっちゃったわけなんですね、うん、1,200,000万、1,300,000万、あれあれあれあれあれ、食べ物はどうしましょうね。どうしてますか今日本の人っていうのは。
海外からも貿易で、
そうですよね、
はい、
食料の自給率が低いってお話を聞いたことがありますよね。ですから要はこれは今買ってるから、
うん、
ね、食べ物があるわけで、
はい、
要は物がなかったらお金いくらでしても買えませんよね。
そうです ね、
ね、実はですから日本の中で生きていける要は量、人間の量っていうのは、うん、3,000-4,000万人が限界だったのかもしれないということなんですね。さてそれがですね、世界規模で見るとどういうことが起こっているのか、ちょっとこの後考えてみましょう。
Stay tuned. Weekly World News.
何の話をしてたんでしたっけね。
今までの食料の話です。
なるほどね、
はい、
人間がどんどん増えているっていうお話をしたんですよね、
はい、
でそれがあの急激に増えてるっていうお話をしていたかと思うんですが、
はい、
まあまあ日本の場合もですね、要はまあたった百数十年前にですね 3,000-4,000万人だったのが今1,300,000万、もしかしたらこれ増えすぎなんじゃないのかっていうお話をしていたんですよね、
うん、
さてじゃあこれあの世界に目を向けてみましょうというところなんですね。じゃあ今、人口、世界の人口というのは70億人ぐらいなんですけども、うん、
はい、
例えばじゃあこの江戸時代ぐらいですね、
うん、
200年ぐらい前、あのペリーさんがちょっといらっしゃるような頃ですね、
はい、
でその頃の世界の人口ってどれぐらいいたと思います。
どれぐらいなんでしょう。全然想像もできないです、
うん、
はい、
その頃でだいたい10億人ぐらいって言われてるんですよ。
おー、
7倍ですよ、
はい、
高倍率ですよね。
高倍率、
倍率ドンですよね。
そうですね。
で、まあ、あの実際のところなんですけども、
はい、
まあ、そのあたりからですね一気にこの増えていく、いろんなものがどんどん増えていくですね、うん、人口が増えていったっていうのはこれどういうことが原因なんでしょうね。
うーん、
マミちゃん的には分析してどうですか。
そこからですもんね。
そこからですよ。
でも最近では、まあ、減ってるけど医療の発達とかもやっぱりあると思いますし、うんうん、そうかな、医療食料増え、うん、まあ、増えたわけではないですもんね、
うん、そうですね、
はい、
まずだからあの実際のところなんですけども、
うん、
まあ、それまでですね、要は日本でも戦国時代っていうのがありましたよね、
うん、
でその200年前、その前ですねとなりますと、やっぱりね、
うん、
各大陸でやっぱり戦乱の時代っていうのがずっとあったんですよ、
うん、
要は地面の奪い合いですよ、国土の奪い合い、肥沃な土地が欲しいっていうことでですね、うん、どんどん奪い合うっていうことをやってたんですが、その後です、その後にですね、まあまあ大航海時代っていうものが来るんですけども、
はい、
要はこれはまあ、大航海時代っていうのは綺麗な言い方ですけどもね、要はまあまあ植民地のね略奪の時代なんですよ、うん、とにかく自分の国を潤わせるためにですね、まあ、新たな要は資源であるとか食料であるとか、それを確保できるのを海外に求めていったんですよね。で、まあ、そこから例えばそのアフリカ、東南アジア、そしてこの、まあ、アメリカもスタートラインはですね、要はこう流人系で流されるような悪い人ばっかりのようなところでもあったわけですから、うん、まあ、そこからこう広げていってですね、自分たちのこう国が豊かになっていく、まあ、という時代が来たわけなんですよ。さてそこでなんですけども、ただこれはいいこともあれば悪いこともあったんです。まあ、だから政治的なことは置いておいてですね、
はい、
何が起こってるかっていうことなんですね、
うん、
例えば要はマミちゃんがですねアメリカに移住したとします、
はい、
ですね、向こうにも美味しいものはたくさんありますけども、
はい、
やっぱり何か食べたくなるものがありませんか。
日本のお米が食べたいし、
お米食べたいですよね。
お味噌汁も飲みたい。
お味噌汁飲みたいですね、
はい、
となるとお米と大豆、豆を持っていかないといけませんよね、
うん、
これがどういうことが起こったかというとですね、要は 本来その場所になかった食べ物、
うん、
作物っていうのがどんどんどんどん世界を巡っていくっていうことが起こっていったわけなんですよ、
はい、
でそれが要はこう植物ですね、植物要はだからあの生き物がですね実際にこう食べて生きていくためには、生きていくっていうことは殺すことなんですね、うん、残念ながら、
うん、
例えばこの、まあ、植物プランクトンを動物プランクトンが食べ、動物プランクトンを小さなお魚が食べっていう、こういうピラミッドがありますよね、
はい、
でその中でより効率のいい方法というのが、要は例えば人間だったら動物をね、あの牛とか羊とかそれを食べて直接栄養に変えるっていう方法ありますね。でその前に、まあ、小魚を食べるっていうようなこともありますが、野菜を食べる、
うん
ね、要はエネルギーを順番に直接うまく蓄積していって効率よく取るっていうことが、どんどんどんどん人間が大きくなったり増えやすいっていうことになるわけなんですよ、
うん、
さてその理屈は分かりましたけども、どうですかね実際のところなんですけども、
うん、
じゃあお米ってですね、
うん、
どうでしょう、どのエリアで取れますか、イメージ的にですね、例えば日本で取れますね、
はい、
東南アジアの方でですね、うん、
はい、
取れてるところがありますね。
そうですね、
どうでしょう、ヨーロッパで聞きますか。
あ、そうですね、うん、ヨーロッパだとパスタとか、
うん、
そう小麦粉系のイメージですね。
小麦ですね。
そうです、アジアが多いかな、うん、
ねえ、
はい
はい、実はですね、まあ、あのこの人口が増えていく段階で人類は食料危機に何度か当たってるんですよ、
うん、
要は人間の数に比べて食べ物が少なくなる、でこのままでは生きていけないっていう時に救ってくれたような食べ物があるんですよ。果たしてそれはお米なんですかね、何なんですかね。
いや、お米じゃない気がします。
何なんでしょうね。
小麦ですか。
小麦なんですかね。
小麦もでも昔から
ね
ありそう、
ね、さてでもその救世主の力をもってしてもこれ以上の人口は受け止められないかもしれないという。
うん、
さてですから今の私たちを救ってくれた食べ物、そして今後もし人類が生き残るとすればですね、どういう食べ物があれば生きていけるのかっていう、この話は来週しましょうか。 Dr. Taxi